こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日に配信しています水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話の時間です。お話ししてくださるのはジャズに恋して60年、水谷浩司さん。この時間ジャケットと収録されているジャズナンバーについていろいろお話を伺っていくトーク番組となっています。水谷さん、今日もよろしくお願いいたします。なかなか暖かくなりませんね。
そうです ね、
ねえ、あの暑さ寒さも彼岸まで、までということでちょっと楽しみにしてたんですけども、
いつもね夕方にね、ちょっとウォーキングに出るんですね。
行ってらっしゃる。
あの夜にね、コブラ帰りがよく起こるので、
はいはいはい、
それでやっぱり老人性の何かって言われて、
あ、そうなんですか。
ちょっとあのスポーツが足らないんじゃないかなっていうこと書かれてましたんで、
は
い、あのまあ30分ほどのウォーキングなん
です。でもいいですね、30分は。
ただね、はい、私近くにすぐ公園があるんですけど、
いいですね、
もうだんだん春めいてきましたね。あ、
はい、
あの桜のつぼみはまた硬いですけど、だけどあのコナラであるとかいろんな今の春の、
はい、この時期の、
はい、春の先駆けを告げるお花とか、はい、そういうのがね、あの緑地の公園の緑地のところに、ね、はい、たくさん植わってまして、ね、それを見ながらね歩くのね、なかなか気持ちがいいですね、
はい、そうですね。あの拳も咲いてまして、もうちょっと色あせてきたような感じですね。
そうですね、もう盛りは過ぎましてね、
過ぎましたね。
今コナラとかね、いろんなお花が咲いて、木とかお花が咲いてますね、
はい、お庭の方はいかがですか。
うちはねもうほったらかしになりましてね、随分もうお庭とご無沙汰なんですけど、
ずっと手入れをねしていらっしゃった男性らしい、そのこうちょっと落ち着いた色の、特にあのシェードガーデンというふうにねよくおっしゃってらっしゃいましたけれども、
なんかかっこよくシェードガーデンって言ってますけどね、日陰が多いだけでね。あの今クレマチスのアナベル、
アナベル、あ、はい、綺麗な名前ですね。
あれがね、あのつぼみがねやっと開いてきましてね、はい、
そうですか、
はい、でそれはそれが桜といつも、
はい、
同じような時期にねこう咲いてくる、パッとこう全体が開いてくるんですね、
はいはい、
まあ、それがちょっと今朝も、まだ開けましたらね、それがちょうど見える位置なんで、
あ、
だんだん膨らんできたねとか言ってね、うちの奥様とね、
はい、お話、いいお時間ですよね、
からニコルですかね、
ニコル、
はい、
はい、
ギリシャ神話に出てくるニコルというそのクレマチスインカ、あれはクレマチスじゃなかった、なんて言うんですかね、ニコルという宿根草があるんで、宿
根草ですか、はい、
真っ白なお花が咲きましてね、
はい、
それはねもう早くに3月の初め終わり頃ぐらいからこうバッと開いてきましてね、で今はちょっと盛りが過ぎたですけど、はい、まだしっかりと花びらがね、その太陽の方に向かってこう
動くんですか、
ちょっと動くみたいですね、
あら、
だからそれよりもね、
はい、
まあ、頑張ってるなと
春を告げる、水谷さんのお庭で春を告げるお花はこのニコルですか。
ニコル、まず真っ先にニコルですね。で以前まではよく庭仕事をしてますとね、鳥さんがね、小鳥さんがやってくるんですね、はい、
そうですね、
じいさん何やってんのっていう感じでね、ものすごくフレンドリーなんですね。
もうこれはサンダの良さですよね、
おお来たかっていう感じでね、ことだけどね、この年になってもその寒い時に外に庭に出なくなったもんですから、はい、まあ、そういう楽しみは味わえなくなりましたけど、
やっぱり早朝にしか来ませんか、小鳥さんは。
結構日中でも来るんですけどね、
はいはい、
その日中さえも私出なくなりましたからね。
まだねちょっと本当気温が落ち着かないですからね、安心してちょっとお庭仕事できないですね、はい、この寒さはね、じゃあまだちょっとこの春は小鳥さんとのコミュニケーションは
取れてないですね。
あ、そうですか、はいはい、でもお花は着々と、
まあね、ご主人が不在でもねしっかりとね、
それは震災の後もよく言われましたね、揺れた後の瓦礫しかなかったところにお花が咲いてっていうね、生命力感じますね、
そうですね、
これから少しずついい季節になっていきます、楽しみに待っていましょうか、
はい、そうです ね、
じゃあそれでは早速、よもやま話ということで、これはですねフリーペーパーの今回は、 23号ですから、はい、2012年、
13
年前になりますねの秋号ですね。12年半前になるのかな。こちらの方に書いていただいた12回目の、コラムでアイリーン・クラールをピックアップしてくださった、ね、今日はこのお話となるんですけども、アイリーン・クラールのお話というのは今日もたくさん CD をお持ちいただきました、
はい、あのね、
はい、
あのこれにはあのアイリーン・クラールという歌手を、まあ、知ったのはね、
はい、
ここに書いてますように、あるご婦人からね、水谷さん村上春樹さんじゃなかった、和夫石黒さんのね、
はい、
私を離さないでっていう、その中で、Never Let Me Go っていう、あの、歌の名前が流れ、書いてあるんですね。
タイトルが書いてあって、はい。
で、その和夫石黒さんの小説の名前も Never Let Me Go。
はい、
私を離さないでっていう、
これ確かドラマになりましたよね。
そうらしいです ね、
そうですね。
でそれでその中でね、あの歌手が Never Let Me Go を歌ってるんですけど、三田さんご存知ですかって。
おジャスト言えばもう水谷さんですので、
いやそれまあだいぶ不安そうでしたけどね知ってるかなって案の定知ってなかったんですね、
はい、
私もね。だけどね、Never Let Me Go ってどっかで聞いたことあるなと思って、まあいろいろ、まあ検索したり、私の、あのアルバムを見ていったらね、あったんですよ。
ありましたか。
あのね、ナットキンコールがね、
はい、
これ女性じゃないんですけど、ナットキンコールさんが歌ってるんですね。Never Let Me Go
でしたか。
はい、それがね、あの1968年、あそれは違いですか、1968年はビレーバンスがね、アローンっていうこのアルバムソロピアノなんですけど、
はいはい、
その中でも彼は演奏してたんです
ね。あ、はい、
だから、初め一番早く出たのはどうもナットキンコールさんが、ネバレツミゴを歌ったんですが、
はい、
その後にビレーバンスもソロピアノで、Never Let Me Go っていうのを弾いてるんですね、
はい、
まあ、そこからこういろいろと情報を仕入れていったら、まあ、たくさんの結構たくさんの女性の歌手が歌ってるいうことが分かったんですね。その中で、今回、
はい、ピックアップしてくださった
アイリン・クラールさん、
はい、
この方のね、その Never Let Me Go を歌ってるアルバムがね、どうも評判がいいと、
いろいろとこう、調べていかれると、
それで、まあ、その方にね、こういうのがありますよって言って偉そうに言ったんですけど、あまり分かってなくてね、だけどこれは本当にブルーバラードで、本当にちょっとマイナーな曲なんですね、まさに聞かれたらマイナーな曲だと分かるんですけど、なんか心にね、だんだん染みてくるような歌声なんですね。
そうです。
決して大声でこう張り上げてとか、そうじゃなくて本当に語るようにこう歌っていくんですね、まあ、それがね、これ初めてその女性の方にね、レバーレッツミゴーってご存知って聞かれて、こういう歌曲もあったんだなっていうことが分かりました。
その方は何かでこうお知りになられたんですか。あの石黒さんの読まれてそこに出てきたから、
そうなんです、
どんな曲だろうとすごい興味を持たれた。
その時代に石黒和夫さんの本を読んでられる方ってまず少ないんですね。でその女性の方も文筆家ですから、
そうい
う情報をちゃんと持っておられたんですね。で私に、まあ、多分と思いながら、
いやいやもうジャズのことだと本当にもう水谷さんにぜひということで
お尋ねになったんですね、
で
私も、まあ、よく分からずに、まあ、いろいろと調べてみたら、どうもこれはこの大変な有名な、まあ、隠れた歌曲っていうんでしょうかね、知る人ぞ知る歌曲であると、それもブルーバラードであるということで、まあ、そういうことで、その中でやはりね、私が一番惹かれたのは、アイリン・クラールさんですね、
はい、
アイリン・クラールのその、方が Where is Love ですかね、 その中で、その中でも歌っておられますし、はい、そうですね、あとは、
お気に入りでなんといくつかのアルバムに入れてらっしゃる、
はい、Where is Love、アイリン・クラーの74年の12月のレコーディングで、
はい、
ピアノだけで歌っておられる、
すごい、
アラン・ブローベントのピアノとアイリン・クラールさんのボーカルで、
じゃあしみじみときますね、ピアノと、
これが74年の12月のアルバムなんですけどね、
はい、
で最初に歌ったのはやっぱしナット・キン・コールで、ザ・スカーレット・アワーっていう、
はい、
映画の中でナット・キン・コールが歌いましてね、あなたが去ったら私はどうしようもなく一日千時間にもなると、切々と訴えるように歌ったない詩です。
切ない曲ですね。
これは1956年の3月のことなんですね。だから随分、まあ、本当にスタンダードと言える古い曲なんですね、
そうですね、
そういうことをね教えていただきましてね、
で、
これは和尾石黒さんがね、
はい、
ネバーレッツミグオーという本を、長編の本を出されてるんですけど、
はい、
それも買い求めたんですけどね、今ね、探してもどこ探してもないんです。
あ、そうなんです
か。すごい、ね、何人かの方にこう、あ、これいいよ読んでごらんとか言ってて、そのうちどっかに行くようになったみたいで、今見てもね、
いや、それもしかして私がお借りしてるんじゃないかな。なんかそのドラマになりましたって言って、
はい、
で水谷さんから、いや小説とまた味わいが違うと思いますよっておっしゃっていただいたような気がして、
いや全然わからないんです。私ね、何人かの方に、
おすすめ、
ちょっと長たらしいけどなかなか面白いよって言って、そういうね、わざわざね自分の売り込みみたいにしてね、
お気に入りの一冊が、
ね、はい、それでこの新たにね、今回ジャズの肖像画でアイリン・クラールさんを紹介するということで、はい、でネバーレッツミゴ
ー、はい、
あれ確か本あったのになって、
私そのお話を伺った覚えがありますのでね、ちょっと探してみます。会社の中のどっかに。
いやいや、そんなつもりで、そんなつもりで言ったんじゃなくて、
いやでも、
いや、
お借りしたものかもしれない。
今行方不明になって
て、ね、そうですか、はい、
ひょっとしたら私ね、どっかにこうすぐ何かにこう捨ててしまう癖があります
ね。いやいやいやいや、大切な、
多分そんなんだかなと思ってまあ仕方ないなと思って、
いや探してみますので、い、はい、また次回にありましたってご報告かもしれません。
そんなつもりで言ったんじゃないですけど、
確かに、
まあ、行方不明なんで、はい、なってました。
それはね、はい、大切なご本ですからね。
だけどね、本当にこれはね、村上春樹さんがね、
はい、
和尾石黒さんにプレゼントしたアルバムの中に、レバーレッツミーゴーが存在していたということらしいんですね。それでそのアルバムって何かなと思ったら、
はい、
やっぱしあれですかね、ナット・キン・コールさんのアルバムじゃないかなと、その説が一番有力ではないかなと、まず最初にナット・キン・コールがこれ取り上げてますからね、春樹さんのことですから、
はい、
その初回に取り上げたら絶対リスペクトしてはるですから、
なるほど、ね、
でまして和尾石黒さんにプレゼントするんですから、それは並大抵のものじゃないでしょ
う。そうですね、
となると今ね83歳なんて初めて分かったんですけど、これはねナット・キン・コールさんのアルバムだと。
お
そのそれがちょっと数時間前にね分かりました、
結びつきました、
ひらめきました。これはもう他のねいろんな女性の方がたくさん歌っておられますけど、ダイナ・ワシントンとかカーメン・マクレー、アイリン・クラールなど歌ってるんですけど、だけどこれはやっぱり村上春樹さんが和尾石黒さんにプレゼントする愛のアルバムといえば、ナット・キン・コールでしょうね。
そうですか、
やっと腑に落ちました。まあそんな話でね、なかなかこれもね面白いんですね、その間やってくて、で小説はね、
はい、
なんとも暗い小説なんです、
そうですよね、
なんとも暗い小説、
はい、
そのイングランド南部を舞台にね、
はい、
本当に終始抑制された色調で描かれた小説ね、ドナーのために育てられた子どもたちなんですね。
そうですね。
いずれはドナーとなって献体しないといけない、
はい、
そういう抱擁要領子どもたちの孤児院のようなものがあったんだよね。
収容所でしたよね、見た感じはね。
まさかね、最初はそんなことも思わずに読んでたんです、はい、ただの青春物語かなと思って、そうじゃないんですね。さすが和夫石黒さんだなと、すごいことをテーマにしてあげられ
ね。
さすがノーベル賞作家ですね。
そうですね、本当ですね、
本当に、
この肖像画をフリーペーパーの方にお書きいただいたコラムの最初にもおっしゃってくださった、ある女性から、ご存知ですかってお声がかりから、このアイリン・クラールっていうアーティストを初めて注目されて、はいはい、そこから今日は4枚ですか？
4枚ですね。
ね、お持ちいただいてるってことは。
右からね、
はい、
右がアイリン・クラールの、10代の時の、ザ・バンド&アイって、
はい、
このほれ、ジャケットが
素敵な、もう大好きなお洋服です、私の、
ね、あのヘリンボンの、ね、ヘリンボンって言うんでしょうかね、なんて言うんでしょうかね、本当にざっくりとした、
はい、
なんて言うんでしょうか、なんて言うんでしょうかね、これはジャンパースカートでもないし、
ね、そんな形ですね、
作業着のような、はい、黒のハイネックのセーター、はい、
そうですね、
でショートカットで、
素敵ですね、憧れます、
大きな声を上げてね、
気持ちよさそうですね、
これ気持ちいいんです。
あ、そうですか、
すごく気持ちいい。バックがね、ビッグバンドがついてましてね、
ビッグバンドがついてますか、
ザ・ハープ・ポメロイ・オーケストラがついてるんですね。だから後ろではバリバリやるんですね、
はい、
だけどその音量に負けることなく、彼女はね、口を大きく開けて、
はい、
こう歌うんですね。なんともすがすがしい、彼女のそのデビューアルバム、シャープでエッチの立ったバックに乗って、声がやってきたら、なす実は何もないって、カムズラブって歌ってるんですけどね、このね、最初にカムズラブがあるんですね、
なるほど、
それを聞くと、バーンと、もう 1曲目から、あ、このアルバムいいねっていう感じでこう入っていけるんですね、
はい、
その辺アイリン・クラールのその本当に18歳の時の若々しい声が聞けるんですね、
は
い、
18歳とは天才ですね、はい、じゃあ
天才です ね、
ね、
でこのアイリン・クラールのお兄さんにロイ・クラールって、
はい、
そのデュエットで有名なね、コンビがおられまして、
はい、
お兄さんはその方で、ロイ・クラールというそのボーカルもされ、作曲もされ、アレンジもされる、だから音楽一家なんですね。
そうですね、お家の中に常にあったんですね、
常に音楽がもうシャワーのように降ってきた、
はい、
だからこのように、若いのに、大きなバンドにも負けることなく、自分の個性をバーッと発揮できる、なかなかこれね、お気に入りの私
一枚になりましたか、ね、そうですか、はい、
であとはね、少し年が経ってからですね、はい、74年の Where is Love 恋はどこに行ったの、
あ、はい、今回のこの曲が収録されている、はい、
ね、はい、ね、それ、まあ、そのジェントルレイン、
はい、
これとか、これも随分晩年の曲なんですけど、77年の8月ですから、
はい、
彼女がね、亡くなったのが78年ですからね、1年前の作品なんですね、
亡くなる前の年の作品ですか、
はい、はい、ここでザ・ゼントル・レインというアルバム、歌曲を歌っているんですが、これもいいですね、私たちは迷子となり、ここは誰もいない世界、この柔らかな雨の中、あなたと歩いていこうという、こういう内容なんですね。これ以上シンプルに歌えないというほど飾り気なくね、さらっと歌うんですね、
はい、
だけどこれがね、彼女の晩年のね、ナンバーになってしまったんですね、本当に短い生涯で、日本にも来られてるんですね、はい、
そうなんですか、
日本でね、本当に、アルバムを残されてるんですね、それが、
ちょうどこのジャズの肖像画にご紹介いただいた、これは夕日になりますか。
そうですね、
はい、それが奥の方に夕日があって、はい、でもうかなりこう、はい、暗くなっているところにシルエットで、はい、彼女の横顔ですね、きっとね。
だから本当にそんなに長い間歌ってこられたわけじゃないんです、
ジャズの肖像画の一番下にアイリン・クラールのプロフィールが出てますけども、亡くなられたのが46歳ですよね、
はい、
お若いですね。
兄のロイ・クラールの影響を受けて、子供の頃からビッグバンドで歌うのが夢であったって、その夢が叶ったんですね。
18歳そうですね、
で著名なビッグバンドで歌唱力を磨いた実力派でありますよって言ってね、で彼女の代表作は74年の恋の行方っていうやつですね。
やっぱりそうなんですね、はい、代表の一曲になったわけですね、は
い、で77年ですかね、77年ですね、ガンで亡くなる前日にジェントルレイン出されたんですね、
はい、
まあそれを聞けばね、歌に捧げた彼女の静かな決意が伝わってくるという、まあ、そういうですね。で日本でもライブをやってましてね、
はい、おっしゃってました、はい、先ほど、はい、
熱烈なファンのために貴重なライブ版も残しているという。
そうなんですね、はい、ライブもあるんですね、はい、直接ライブには行かれたことは。
もう本当にね、その頃もうなんか何をしてたんでしょう、にやばかしてたんでしょうかね、
もうサンダにお見えでいらっしゃいました。
おりましたからね。
そうですか、はい、いやバリバリとお仕事もしてらっしゃる、現役でいらっしゃったのでね、当然なかなかねライブがあってもお出かけになるね、時間の余裕がないところですけどもね。そうなんですね。でもこうやってこうジャズの肖像画を描いてくださって、いろいろこうお調べになられたり、でまた聞いてみられたりで、はい、ご自身の中でこのジャズのアーティストっていうのは、なかなかジャズ喫茶とかではお聞きになる機会が少なかったっておっしゃってましたね。
そうです
ね、
そうですそうです。だからやはりこういう便利な、何でもこう情報が入ってくる、はい、自分で情報を探すことができて、CD もありね、オンラインでも聞ける、
そうですね、
LP でも聞ける、
試しが聞けるんですもんね。
もうソースはいっぱいありますからね。
本当ですね。
自分のやり方で、その自分の音楽を楽しめばいいんですから、
そうですね、
スマートフォンで聞いても立派な音楽でしょうし、はい、大きなスピーカーで聞いてもそれはそれは楽しいでしょうけどね。それぞれ その向かい方っていうのがあると思うんですね、
まあ、選べますね、
本当に幸せな時代になったと思うんですけど、まあ、それはやっぱりね、活用しないことにはね、
もったいないですね。
もったいないですね。
私ね、やっとね、車の中で Spotify の、ね、曲を次々聴けるようにできるようになったので、その分すごくバッテリーが早く減っていきますけれども。
そうですね、そうそうそう、車で聴いてますとね、
はい、
すごい早いですよ、
以前は CD が入れられたんですけども、車が新しくなったら CD がもう入れられない、なんとちょっと寂しい限りでしたけども、Spotify という便利なものができましたので、ね、だから今日もね、こうやってお話をいただいた出てきたアルバムは後ほど Spotify でここですよってことをね、ホームページで皆さんにお示しできますので、ぜひお聞きいただきたいなと思いますが、す
ね、このね、はい、ハニーのボリューム23は秋号、
はいはい、
実はアロージャズオーケストラを取り上げられてるんですね。
はい、はい、いつもねちょうどジャズのアルバムを表紙に入れさせてもらってるんですけど、
宗さんトロンボン奏者で、
はい、
その方のこの写真がポーンと上がってましてね、
中の記事ですか。
はい
はいはい、
23号秋号の、
はい、
10ページに、
はい、
アロージャズオーケストラ、
はいはいはい、来られました、来られました、そうでしたね。
10ページですね、
はい、10ページ、あれどこ行ったかな、
前の方です、
ね、ありましたありました、はい、
そうです、
はい、
これちょうどサンダでね、
はい、
里の根ホールで、
そうなんです、来られて、ね、はい、
で聞きに行きましたよ、これ、これは聞きに行きました、
そうでしたか、
はい、だから本当にこのねハニー FM のボリューム23秋号は私にとっても何らかのか貴重なね、
あ
一冊ですね。
ありがとうございます。でもこうやってもう10、先ほど何年前ってお伝えしたかな、13年前ですか、一生懸命こうやって作ってた頃をちょっと思い出したりしますね。中に入ってるページも見たりすると
本当です、ね、
時代が
ものすごくいろんなことが載ってましたね。
美味しいものがなんか結構載ってます
今こう改めてね、
はい、
こう手に取って見ていくとね、なかなか読み手があっていろんな情報があって、いろんな方の、コラムが載っててね。
そうですね、楽しみながら作ってるのがもう、
あの人、あ、松下さん、はい、英国庭仕事、修行こぼれ話って、こんな時期だったんかなって思って、
本当ですね、
面白いなと思って見てましたね。
あのバックナンバーね、もう本当数少ないのでお分けすることはできないですけど、ぜひ記念に見たいとおっしゃる方ご連絡いただいたそのページ の, あのコピーぐらいなら差し上げることはできると思いますけど、美味しいものもいっぱい載ってますけれども ね、
そうですね、いっぱい載ってましたね、
ね、フリーペーパー、
ね、なかなか内容の、ね、またカラーのページが綺麗ですね。
本当綺麗ですね。今はとても便利になった世の中だなと思います。これを作るのもパソコンの中でこう色合いを見ながら、でもそれとまた出来上がりの、ね、色が違うので、そのあたりをイメージしながら、
なかなかカラーのページがある、
そうですね、
綺麗なと思って、
そうですね、ちょうど最新号の春号も出て、もう春号はねまだ作ってる最中は本当に寒かったので、思いっきり春っぽい色を今回表紙に使ったら皆さんが見るたびにわあ春ですねっておっしゃって、もう恋焦がれて春を迎えたかったのでっていうお伝えなどしてたんですけどね。そうなんですよね。いや、それこそいろんなところにこぼれていきましたけれども、
そうですね、
はいはい、
やはりアイリン・クラールをもし聞かれるなら、どんなアルバムがおすすめか、
そう、ぜひ教えてください。どれが
今ご紹介した、はい、ザ・バンド&アイ、
一番最初の
58年ですね、はい、次は Where is Love、
はい、
恋の行方ですね。これ74年の12月ですね、
はい、
で先ほどのザ・バンド&アイは、
はい、
そのビッグバンドがついてまして、で Where is Love からは、
はい、
ピアノがついてるだけなんですね、はい、アラン・ブローベントのピアノ、はい、それともう一つおすすめはジェントル・レインですね、
はい、
これ77年の8月のレコーディングで、
はい、
これもアラン・ブローベントのピアノがついてるだけです、ね、
あ、そう、
この中で優しい闇、ザ・ジェントル・レイン、これいいですね。私たちは迷子となり、ここは誰もいない世界、この柔らかな雨の中あなたと歩いていこうって言って歌ってるんですけど、これ綺麗ですね。私好きですね。
映画に
ありましたね、
主題歌ですね、はい、でこのちょうど1年後にご病気で亡くなられたということです。ぜひ皆さんちょっとしみじみとした時間をお持ちになりたい方、今ご紹介いただいた3つのアルバム、ホームページの方にもアップしますのでお聞きいただけたらなと思います。今月も楽しいお話ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お話をいただきましたのはジャズに恋して60年の水谷浩二さんでした。ではまた来月お聞きください。